宮地です。先週ですね、ちょうど1週間前、日曜日8月2日にイベントが無事終了しました。本当に来てくださった皆さんありがとうございました。あの暑い台場に迷わずにちゃんと到着できた猛者たちが集まってくれましたね。え、本当皆さん全員に来ていただきたかったんですけれども、本当に狭い会場で申し訳ないなという感じで、でもね、すごく楽しかった。楽しかったし、あったかいなと思いましたね。リスナーの皆さん、今後ね、もちろん配信イベントの様子されるんですけど、ここで言うと実は歌いましていろいろ考えたんですよ。イベントで来てくれた人、わざわざ来てくれた人たちに何を提供できれば楽しかったなと思って帰ってもらえるのかなと、まあ、裏側を話すのもそうだし、まあ、いつものこうね、フリートークを味わってもらうみたいなのもそうだし、そんな味わえるほどのものじゃないですけど、なんか特別なことやった方がいいんじゃないかなと思って歌わせていただきました。あやや、ラブ涙色練習しましたけれども、歌詞全部覚えるには至らず、残念ながら配信ではね、ちょっと著作権上配信ができないんで、会場の方だけのお楽しみということになってしまいましたが、みんな気を使って最後私会の時に、歌は良かったです尊かったですとか言ってくれる人がいて、誰一人として上手でしたとは言ってくれなかったそうなの、歌うまかったですとは言ってくれなかったです。そう、歌うまというよりはその気持ちでやらせてもらってるんで、皆さんとのこうお別れを惜しむ気持ちでラブ涙色を歌わせてもらった、イベント大盛況に終わりまして、本当にありがとうございました。昨日大声出しすぎてすごく喉がねガラガラで、実は結構頑張りすぎたみたいカラオケで歌もそうだし、やっぱ一人でさ、こうあっちゃこっちゃ一応ステージ上も動き回りつつ、みんなを楽しませようとしてると、無意識にすごく声を張っちゃってたみたいで、まあ、ちょっとカスカスしてるんですけど、はい。ちなみにあの後ちょっと軽くね、打ち上げにスタッフ行ったんですよ。坂のメガネさんはものすごく泥酔することで有名で私の結婚式でもメガネさんのテーブルでメガネさんが一人泥酔してるってだから石井さんはもう事前にメガネさん家の住所を聞いといて、昨日も会途中ぐらいでやばい、メガネさんがそろそろ無双しだすみたいなタイミングで竹内さんに住所をこう聞かせて、でそれをちゃんと手元に押さえて、しっかりタクシーに押し込んで運転手さんに住所を伝えて無事帰れたそうなんですけど、家の前で財布を落としたらしくて、メガネさんはい、無事帰ってきたですよね。よかった、ほどほどにしてください。本当に体に悪いですから体調が心配です。ほどほどにしてくださいね。とんでもない酔っ払い方するんだよ、本当に。イエーイみたいな、絵に描いた酔っ払いだいや楽しかったです。本当にイベントに来てくださった皆さんありがとうございました。後日の配信もぜひ楽しみにしていただければと思います。では今日はですね、ゲストをお迎えしますので、早めにタイトルコールに参りましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。そんなわけで今回はポッドキャスト岸田奈美のおばんそわとのコラボ会でございます。ゲストご紹介します。作家の岸田奈美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして
と言いつつ、
そうなんです、実はね昨日おばんそわの方でも私がゲスト出演をさせていただいた回が配信されてまして、まです2日連続で、はい、一応前編後編みたいな感じになってるのかな、
はいはい、
お互いこう相互乗り入れという形で2週2日連続で配信がされてますので、はい、ぜひそちらも確認をしていただきたいなと思うんですけれども、
ありがとうございます。
どうでしたか、一応初めてこう長尺で一緒に喋ったわけじゃないですか、はい、おばんそわの方で、
はい、 なんか
どうでした？
じゃあ宮地さんについてですか、はい、なんかもう聞けば聞くほど本当一つ上の生き物なんだ
そんなことない
そうなんか、なんか一つ上の生き物ってあるんだか、そのなんかこう種族というかこうなんか
そんなことはないです。
さっき あのフリートーク最初の、はい、もう出てくる登場人物がもう皆さんなんかちょっと豊かというか、はい、で全然このなんか悪口とかもそんなになく
はい、悪口言うタイミングはなかった。
普通に反省しちゃって、へえとか、
いやいやいや
あ、うまいとかって言ってたら、さっきディレクターからもあの、ちょっと喋らないでくださいって言われて、マイクに
うんって、ね、
そう不気味な音が乗っちゃうのでって言われて、すいません、
はい。そう、ありがとうございます。で、収録をね、墨玉の方の収録を、その前編のおばんさまの方の収録終わった後にやってるんですけれども、私はすごい岸田さん、本も読ませていただきましたし、もちろんおばあさんもいっぱい聞かせてもらったので、なんか実際にお会いして喋るのがとっても楽しみで、
はい、ありがとうございます。
岸田さんというこう生き物に対する興味が、
はい、一つ下の生き物に対する
違う
興味が、いやそんなこと言わないで、でも本当に今日私本当に人の話を聞けないっていうのがずっとありまして、ポッドキャスト始めても人の話を聞けないし、イベントをやっても全然聞けなくて、もうどうしようっていう藁にもすがる思いで宮地さんに話を聞いてもらったら本当に話を聞くのが上手な人のなんか何かを盗めるんじゃないかと思って、今日はキャッツアイをしに来てますので。
あ、泥棒されに来たの、
はい、
どうしよう、すごく緊張しちゃうんですけど、そういうこと。
あ、全然、あ、ごめんなさいごめんなさい、何も
すごいこう、はい、話を私が聞きながらそれを同時にこう学ばれるという、はい、このプレッシャーに耐えながら頑張ります。
もうこの導入もちょっと滑らかすぎてすごい何が起きてるんだみたいな、剛速球を見てるみたいな感じで
そんなことない、はい、全然そんなことないんですけど、プロフィールをご紹介させていただきます。1991年生まれ、同い年でございます、ね、
そうなんですよ、
はい、兵庫県神戸市出身、関西学院大学在学中に株式会社未来路の創業メンバーとして加入、10年にわたり広報部長を務めた後作家として独立されました。2020年9月に出版された初の著書、家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった、家族ですね、
はい、
で注目を集めまして NHK で河合優美さん主演でドラマ化もされました。現在はエッセイの他にも小説マリアの天職も手掛けています。またポッドキャスト岸田奈美のおばんそばではパーソナリティとしても活躍されています。はい、もう皆さんご存知だと思います。
いやありがとうございます。
そんな綺麗に紹介してすごい、なんか急に緊張してませんか
何が正解なの、何が正解なんですかね。なんか
いや、いつも通りで、
うん、あ、本当ですか。でちょっと横柄な感じになります
けど全然いいです、はい、でも岸田さんに聞きたいこといっぱいあるんですけど、
あ、こうやって始めるのか
邪魔だ
邪魔ちょっと私のことはすいません、ちょっと人を困らせる今存在になってる、邪魔なんで、ゲストに対して邪魔なんでって言いますか
全然
心の後でやって
みます。
わかりました、
いいんです、はい、いいです、そのままで、はい、おばんさんの方でもちょっと言ったんですけど、はい、めちゃくちゃ聞きやすいし、
ありがとうございます。
言葉がポンポン出てくるし、もちろん作家さんなんでそれはそうかもしれないんですけど、言葉も出てくるし、あと自分でも100文字で済むことを2000文字で伝える作家って言ってるように、はい、なんか言葉がなんでそんなにポンポンポンポン出てくるんだろうなと思って。
ありがとうございます。これ本当に小学生の時からもう女子の間で人の会話を泥棒するって軽犯罪法違反じゃないですか、それは女子の間ではね、言葉のキャッチボールが本当できなくて、ずーっと言いたいこととかもちっちゃなツッコミとかを入れまくってて、ナミちゃん喋りすぎって言われて、それはずっとでも我慢できないから、インターネットとかの掲示板とかにもう7歳の時から、
そうなんですよ、7歳、
生粋の
めっちゃ黎明期じゃないですか、
本当インターネット黎明期です。本当に、ダイヤルアップ回線っていう Wi-Fi じゃなくて、ピューヒュルルルルピューンピューンピューンっていうのでネットをつないで、電話代という命と引き換えにずっとその文章を打ち続けるっていうのをやっていましたね。
なんか昔からだからこうなんだろう、 こう胸の奥から言葉が湧き出てくるタイプの、
そうですね、
子供だったんですね。
まあ、あの漫画と本とアニメが大好きで、やっぱその辺で使ったこの例え話というか、うん、なんかお前なんか何々で言うところの何々かーみたいなことをめちゃくちゃ言ってたんですけど、ま
あ、ポケポカーみたいな。
小学生の時の愛読書がその課長島耕作だったので、
やばい、
誰にも通じなかったんですよ。
小学校の時にあの作品の面白さ分かりました。
あのうちのお父さんの本棚に置いてあって。
あ、でもそういうのありますよね。私もあのサラリーマン金太郎とかめっちゃ読んだ。
ありました。いい勝負です。そっち派ですよ本当に。島耕作か金太郎かなんで、
なんかどっちもちょっとこうエッチなシーン、
はい、ありますありますあります。
そこで初めて触れるみたいな。
もうその辺はね、もうよく読んでてもよく分かんなかったんですけど、一番心に響いてたのは本当に大企業の中で一人群衆に背を向けてその一人で出向先とかに行く島耕作のかっこよさみたいなの憧れて喋るけど、小学校でやっぱ誰も聞いてくれないわけですよ、そういうのは。
通じなかった。
通じなかったですね。
そっか。
でこれ本当大人になってから気づいたんですけど、本当に私一ターンの話の尺が長いみたいで、
おうお
うおう、島耕作って面白くてさって話が切られるんですよ大体、
うんうんうん、
でもじゃなくてそのもっとこう伝えたいことがあるんだけど、そこが伝わらないっていうことに、あの人間という物理的なその会話の尺ではこれは言えないんだっていうことに気づいた瞬間にすごい絶望してインターネットで本当に2000文字とか3000文字とかずっと書いてたってい
う。すごいよ、よくもそんななんか伝えたいことが湧き出てくるなってか。
でも宮地さんもあるんじゃないんですか。
なんか自分の考えを相手にぶつけて納得させるみたいな快感はありましたけど、は
い
は
い、あ、そう、論破王じゃないですか。そんな快感があったんですか。
論破というか、はい、味方を作るでもないんだけど、はい、なんか常に優位に立ちたい願望みたいな、まあ、多少あったんで、なんか本当に純粋にこういうことが面白くて、はい、こういうふうにこう話を聞いてほしくてっていうよりは、はいはいはい、なんかそこで自己肯定感を高めるみたいな、
あ、
常に他人との比較の中でこう生きてきたタイプの子供だったような気が
して。大変なところにいたんですね。
めちゃめちゃあの昔からやっぱりその呪縛が、
はい、あ、そうですか。それで言うと私関西の出身なんですよね、はい、でうちのお父さんがめちゃくちゃ面白かったんですよ、素人にしては。
うん、あのよくエッセイに落ちてくる。
ありがとうございます、うん、あのドラマでは錦戸亮さんという
めちゃくちゃあの
体型も顔も真逆が出てきて、いやすごい、あの いつか宮地さんもその朝ドラとかになった時にですね、
朝ドラになること絶対にないです
か。ありますか、ありますか。宮地まなみ宮地まなみ人生みたいなのがいつかドラマになった時にですよ、あの本当に家族がイケメンとかであの演じられると、そっちになんか記憶がその再編集されて幸せな思い出になって、もうだって完全に私錦戸くんで全てを再生してるお父さんの顔があーみたいな感じになっていくので。
あれでも岸田奈美さん役は川井由美さんだった。
あ、そうですね、はい。もうありがたいことに河合さんの演技が上手すぎて似てるって言っていただけることがあるんですよ。本当にこれ恥ずかしいお話ですけど、
うんうん、
ですけどあれ河合さんはもちろんその主演なんで似てくださってるんですけど、うんうん、私あの演じてもらうまで金髪だったんですよ。で真ん中で髪の毛分けてたんですけど、河合さんに演じてもらえるってなった瞬間にあの美容院で河合さんに完全に私寄せにな
んかお互い寄せ合ってるんですよ。どこに
めちゃくちゃ怖いと思う。
どこにたどり着くの。
原作者が多分寄っていくってすごい演者からしたら怖いと思うんですけど。
あれじゃん、目指してたところじゃなくなっちゃった
んです。あ、そうなんです。なんでその面白いってところにすごい軸を置いてたので、やっぱ笑わせたいっていうのが、その宮地さんが言うそのコントロールしたい支配したいっていうのと、はいはい、うんうん、多分笑わせたいっていうのが多分同じようなところにはいると思います。
あ、やっぱでも笑ってもらうことで自分のこう、ま、満足、
はい、
満足感が得られるって感じ
で、そうですね、
肯定感もこう上がるっていうか、
本当に関西ではやっぱおもろいやつが一番、
あ、やっぱりそうなんですね。
けど本当におもろいやつって本当におもろいんですよ。
そこにもグラデーション、
もう生まれつきの芸人みたいなやついっぱいいるんで、本当に
関西
やっぱ喋りでは一切勝てなくて、ずっとやっぱ辛かったですね、高校生ぐらいまで。
へえ、はい、やっぱり笑いの国ですね。
でなんかね、やっぱ高校生になるとやっぱ女子の面白さって変わってくるんですよ、うんうん、ちょっとこうなんか受けとかじゃなくて、なんかこう分かるみたいな、
分かります、
今それ言うそれなみたいな感じのジャズでいいな感じ
ジャズ
だ、その宮地さんみたいなめっちゃ明るい 可愛いのにちょっと面白い女っていうのは私からすると一番の本当は敵だったんですよ。一番なりたいのになれない。
そんなことない、そんなことない。
全てを犠牲にして、その可愛さとか人付き合いとかを全て犠牲にしてインターネットを面白に振ったのが私という存在なので、やっぱその宮地さんは手に入らなかったものを全部この持って輝いてらっしゃる。
全然そんなこと、まあでもそうね、もしかしたらやっぱ他から見るとっていうか、こう客観的に見るとやっぱそういう部分はあるかもしれないけど、やっぱ自分の受け止めとしては、まあ、なんていうのかな、こう違う部分もあって、うんうん、まあなんかその女友達も一応グループには属してはいたけど、なんかすごい変わってたんだろうなみたいな実感もあるし、
隅田川本読んでイルミネーションが全然好きじゃないとか見て、あ結構安心しました。
よかった、
あ嬉しい、こういうこと言ってくれてって言って、
そう、はい、そういうなんか全て世の中で流行っている物事は斜めから見たいタイプだったというか、まあ、高校の時はまだマシだったような気がするけど、大学とか、
うんうんうん、
まあ、社会人になってからますますひどくなったような気はしますけど、あのずっと、
はい、
おばんそわで、
はい、
友達が欲しいって言ってるじゃないですか。、
はい、恥ずかしい、
なんで友達がいないんだろうと思って。
あ私にですか。
だってその、はい、友達全くいないってことあります？
いや友達と呼べるというか、友達というポジションっぽいものはあの全ての段階でいました。小学校中学校、
中高大
でも誰もつながってないですよ。その小学校の時にいて、だから卒業旅行とかも旅行とかも一切誘われないのでいないし、うんうんうん、その全てが途切れてるんですよね、
うん、
なんで今まさに友達と呼ばれる人がいないだけかもしれない。
なるほど、それはじゃあ、はい、岸田さんの中ではこうずっと関係性が続いていった方が友達に関してはいいって思ってるってことですね。
だと思ってるんですけど、
でも私も全部切れてますよ。
あそうですか。
小学校時代の親友一回も連絡取ってないし。あ
それ親友って言うんですか。
そう当時の親友、
はい、あもうじゃあ今は親友じゃないんだ。
一回も会ってないし、はい、結婚式誘われたけどちょっと返信もしなかったし。
ちょっと待って、え
怖いこと
言わないのやめてください
よ。いやいや、なんかその連絡が来てて、でもずっと連絡撮ってないのに急に結婚式に誘われる違和感はあるじゃないですか。
おーお
ー、なんか未読スルーしたんですけど、
怖い、うん、
いやな、わかんないけどちょっとなんか華やかどころが来るといいなみたいな思ったんだろうなって思って。
あー、宮地さんはそれあるな。
なんかそれは嫌だなと思ったっていう感覚もあって、中学時代の親友、まあ小中の親友はそういう感じだったし、はい、中学時代の友達も部活吹奏楽部だったんですけど、はい、もう暗黒期時代だったんで誰も連絡取ってないし、高校時代の友達がまあギリギリ繋がってるかなぐらいで、大学時代の友達もほぼサークルのあの会とかも全然行かないし、うんうん、みたいな。
でもそれはさ、やっぱ宮地さんがそのご活躍をされてるから、そのいや言えない、もしくは言いたい、
どうなんだろう、そういうのがもしかしたらあるかもしれないですけど、やっぱそこを乗り越えてくれないっていうのね、はい、
うんうん、
まあ友達じゃないんだろうなみたいな。いやだからその岸田さんがずっと友達欲しいっていうことを言ってるのを聞いて、はい、いやめっちゃわかるなとは思うんですよ。私もずっとなんかあの断るごとにこうべったりじゃなくてもいいから、
う
んうんうん、薄く長く
こう
付き合える人が欲しいみたいな。いや
本当にそうで、あの友達欲しいというより友達がいないとダメだよねっていうなんか思いがあって、 それがいないと、うん、あなんかいやわかんない。うちの夫があの仏教の僧侶なんですけど、
はい、
むちゃくちゃオープンマインドで友達が異常に多いんですよ。
あいるよなそういう人。
いるんですよ。結婚式の招待客リストみたいなの作るじゃないですか。私あの普通に友達欄なんか一応2人ぐらい、
はい、
あの今も一応仕事上会ってる友達が2人いるので2人だけなんですけど、あの夫の友達欄見たら200人超えてたんですよ。
すっごっ。何の友達？
もうかんない。セブン入れでバイトしてた時に本当に2回だけシフトが一緒になったおばちゃんとかが入ってて、何これみたいな。いやでもみんなだって俺のこと好きやもんとかって言うんですけど、
自己肯定感高い。
その夫になんかやっぱこういう人と会ってとか、
うん、
こういう DM が来たかこうやって話すんだけどどう思うって聞いたら、あーこれが友達ゼロのやつの回答かって言われるんですよ。えーって言って、結構その人間的に問題があるのであれば、あダメだフラットにやっぱ話せる人を、うん、でやっぱりこのような仕事を続けていくと、なんかずっと書き続けて例えばどっかでバーンって売れたりすると、
うん、
やっぱこう あがめ立てまつられるわけじゃないですか。
うん、
ってなった時に、私がそうなのか分かんないんだけど、周りからやっぱこうフラットな意見を言われない人ってやっぱどんどんこうそうそうねじ曲がっていくんですよ。鼻が高くなっていくんですよ。その時に止めてくれるやつがいないと
な、ね、
やばいなっていう。
あ、よくわかった。なるほど、そういう感覚なんですね。
っていうのもあります。いろいろ
めっちゃわかるかもしれない、それは、はい、なんかちょっとこう解像度が上がった感じがしました。
あ、本当ですか。
なぜ友達がこんなにも欲しいと思っているのか、はい、で岸田さんの中での友達の定義って何なのかみたいな、ずっとなんか聞きながら聞きたいなと思って。直接
わかんないです。で基本的に私他人といるとすごい気を使って疲れて気絶するので。
対人ポイント消費型ですね。
そう、家族としてはすごい、家族とはどんだけいても全然大丈夫なんだから、家族を増やしていくしかねえかな。
あ、まあそういう解釈になるかもしれない。確かに家族の枠を
どこどうやって増やせんだ。
ファミリーですか。
ファミリ
ーファミリーね。ファミリー、気を使わなくてもいい存在と気を使ってしまう存在は何が違うのか。
いやー好かれよとか、だから私も宮地さんとかと一緒にご飯行くと疲れると思うんですよ。いや話すことにはもう絶対困らないし、うんうん、いやもう素敵だなって思うけど、こんな素敵な宮地さんに嫌われとうない。だからメガネさんのさっき話聞いて泥酔してたって言ったじゃないですか。はい、めっちゃ羨ましいもん。だってそこまでしても嫌われないわけじゃないですか。二人は。
わかるわかる。でもメガネさん本当にみんなから愛される
ね。なんで
なんでだろう。でもこれって、はい、今からそういう人になりたいと思ってもなれないもので、もともともちろん育ちとか性格とかも生まれ持った資質っていうか性質みたいなもんなんで、はい、そこはそこを目指すのは無理なんだろうな。
確かに
とは思いつつ、
確かに
この番組でも何回もいぶし銀のネアカっていう言葉で、はい、慣
れました。
は、慣れない
です。慣れないです。まだ
やっぱり慣れない。
あ、そっかそっか。
それをこう何度もそういう存在になりたいって言ってるんですけど、うん、やっぱり訓練によって慣れるものじゃないな。
どうなんですか。でもその宮地さんって最初そのすごいあの局とか歩いてる時に話しかけづらかったけど、はい、ちょっとその口角上げてなんかニコニコして歩こうみたいなことは言ってたじゃないですか。
はい、一旦キャンペーンはやりました。
やった。それどうだったんですか。
全然続かなかったです。
あ、続かないんだ。
無理だった。やっぱり
疲れる。
そう、すっごい疲れるんで、うん、それって空いてくれても本当の自分じゃないし。
いや本当そう、本当そうです。
だから頑張んなきゃいけない状態を維持するのしんどいから、はいはい、まあ素でいて空いてくれる人だけを空いていこうみたいな。
そんな人、その素でいられる人に社会人で出会うことってあります。
どうなんだろう。あんまりないかもしんないですね。だって例えば、はい、じゃあ仮に岸田さんと今回出会って LINE を交換しますってなって、
はいはい、
どっちかがじゃあご飯行きましょう、う
ん、はい、
で日程具体的にこの日行けます、うん、何時だったら行けますみたいな話をどっちかがアクションしないと進まないわけじゃないですか。
はい、
そうです
ね。はいはい、
まあ、もしくは誰かを入れるか、
うんうん、
誰かにあの入ってもらって調整してもらっていいですかにするか、はい、しかないわけじゃないですか。大人になってからの友達とのこう仲良くなるの、あのパワーの使い方が
難しいです本当に。
とパワーの使い方と方法がどんどん分からなくなるっていう。
分からないです。で私も合ってるのか分かんないですけど今式紙を使ってて。
式紙、
あの1対1でご飯とか行くと本当緊張して大変なことになっちゃうので、あの本当に吐くまでなんか食べちゃったりするんですよ。目の前にあるものを全部口に入れてると喋らずに済むので、こうやってたりする。だからその誰に合わせても恥ずかしくない人も、うちのお母さんとか、うん、あの夫とかそうだったんですけど、とか最近だと石井さんとかを連れてきて、うんうん、
召喚して
その
第三者として
にして MC やってもらって、でそうするとそっちを好いてくれてるから、その私としては安心するわけですよ。
はいはい、
この回はまだ満足度が高いものに、だからそれ式紙って、そう式紙を召喚して、
なるほどね、
式紙に戦わせて、ね、うんうん、そのそれによって私の株も一緒に上げ、あ、石井さんとか連れてくる岸田さんすごいじゃんみたいな、
あ、
そういう感じをやってると、最近あの本当に私と友達になりたくて、私お母さん呼んだんですけど、うん、お母さんとその人と二人だけでご飯とかに行かれて
る、
してて、あの阿波佐和子さんの弟のあっくんっていうのがいるんですけど、末っ子のあっくんとすごい仲良くて、あっくんとかもうちの、あの母とばっかり LINE してて、はい、
そういうことに。お母さんは結構社交的っていうか、
もうめちゃめちゃ明るいです。明るいというか人の話、カウンセラーなんで。
あ、そうか。あれ途中で勉強された
ん
ですよね。
あ、そうです。大動脈解離っていう大きな病気になっちゃって車椅子に乗ってるんですけど、うん、あの病床でなんかできることないかってカウンセリングの勉強したんで、もう転生の聞き上手で、うん、
すご
ー。そう、だから本当結婚式でうちのお母さんがその石井さんに頭下げてて、 なんかあんだけなんぼ言っても人の話聞かないナミがなんか石井さんに言われて初めて人の話を聞こうとしててあの本当にありがとうございますって親が頭下げてるのを見てすごい切なくなそんな35歳いるかなって思いながら、
はい、なので面白い。でもお父さんがどっちかっていうと岸田さんっぽい感じだったんですか、
は
い。
なんかそんな気がしますね。ただお父さんの場合はスポーツができたんですよ。野球部の主将で、
あ、
体育会系ならではのコミュニケーションってあるじゃないですか。
あ、なるほど。
そう、なんか体育会系いいっすよね。
わかりやすいですよね。そう、
ゲームの展開によってもかけときゃいい声があるじゃないですか、うん、なんかビビってるよ向こうみたいな正解があるわけじゃないですか。
連れてこ
う。そうで、そこをなんかこう会話の筋肉も私あれ出来上がってってると思ってて、コミュニケーションというか、父の場合はそれで結構その後輩から慕われたりとかっていうのはありましたね。
なるほど。
そう、本当悪いとこ取りで私。
そんなことはないと思う。
本当ですか。ありがとうございます。
いますけれど、はい、どうしたらいいんでしょうね。
そんなことを真剣に考えてくださ
いますか。いやいや、いや自分にもめちゃめちゃ通ずるところなんで、はい、どうしたらいいんだろうなって思って。
最近友達できました。
最近新しくできた友達はいないかもしれ
ない
な。なんかそれこそ私もこう人を誘うとき、初めて会った人を誘うってなったときに、うんうん、こうよいしょってこう勇気を出してご飯行きませんかとか言ってみる、うん、けれど、はい、返信が返ってこないとかで心折れるのもあるし、
めっちゃ予防線で長文送っちゃいますもん。
あ
無理だったらまたいつでもあの今度誰々さん誘ってもいいし、あ行けるんだったら全然この日とかでもすんごい曲がりなりにも作家なので、文章を異常に長くすることによってこのいらぬ気を回してしまうんですよね。
いろいろ考えちゃう。
考えちゃいます
っていうのが一番でも大きいんだろうな、要因としては。みんな多分友達作るときにそんなこと考えてない
ですか。考えてない
本来は。
ちなみにその海外留学されるじゃないですか、
はい、
でも海外じゃん、友達欲しいじゃん、
はい、
どうする気なんですかそこは。
いや実はそれが自分なりの荒療治なんですよ。
は
い、日本にいたらどうしたって、はい、なんか自分のことをあーみたいな、
はい、
なんか名前検索すれば出てきちゃうし、うんうん、インスタのフォロワーとかみたいな、30万人みたいな、なる
いや分かる分かる、いや分かる分かる、
なんか誰も知らない人、誰も自分のことを知らない人だらけの場所に行ったらなんか変わんじゃないかな。
偉い偉いです偉い、とても偉いと思います。
もう一回違う人格をちょっと作ってみようかなみたいな、うん、だから面白いかもっていうのも正直裏テーマとしてはある
んですよ。おー、そうなんや。もうそれはもう誰かも分かんない何者でもない自分として、そんなにが残るかっていうところですね。
でも実は大学時代にもう一回そうやったことあって。
あ、そうなんですか。
大学3年の時に1年間休学して海外行ったことあって、はい、その時も自分が知ってる人が誰もいない場所に行って何ができるか、はい、やってみたい、
うん、
まあ、確かに友達はできたけど何かが変わったわけじゃなかったんで、多分今回も何も変わんないと思うんですよ、うん、でもなんかもう一回やってみようかなみたいな、今だったらまたちょっと変わるかもしれないなみたいな、ちょっと思ってえいやって思ったこともあるんですけど、あえて環境を変えてみるみたいな、
はい、
難しいか。
いやいやいやいや、私が、
はい、
え
本当の友達を見つけるためになんか荒療治をしてみよう。
でも私なんかあるじゃないですか、その交流会というかパーティーみたいなやつに、うん、たまにビジネス系のやつとかになんか会社員やってたんで、
はい、
その頃の知り合いとかから呼ばれて行った時に、やっぱ岸田奈美という名前を知らない人と会った時にイラッときますもんね
それそれで、
そう総合フォロワー30万人だぞとかってやっぱ思っちゃうからすいません、これは私ごめんなさい、本当に病的な私の問題なんですけど、友達というのを自分 の, そのレベルアップの証だと思っちゃってるところがあって、
あ
さっき私宮地さんの一つ下の生き物って言ったじゃないですか。ってことは私宮地さんと友達になれることによってその一つ上の生き物に格上げできるって思ってること、だからこの思いでずっといたんですよ、その小学生の時か中学生の時、だから常に自分の身の丈に合ったグループじゃなくて一、うんうん、つ上を目指してたんですよね。
は
当然のように笑ってくれるわけもなく、
そうな
るほど、ね、めっちゃ喋って光り輝いてる金魚の糞みたいな感じだったんですよ もうめちゃめちゃ主張してくるやつだったので、そう。
でもなんか多少なりともみんなあるような気はするけどな。あります。なんかちょっとこの人と仲いいとセンスいいって思われるかもみたいな。
そう、それがうちのおかんがもうそうだったんです。
そうだったんですか。
もううちのおかんの学生時代の写真見たらもうセックス&ザシティみたいな感じだったん
ですよ。もうキラキラ
サマンサみたいな友達とかが、もうその学年で上から4番までが全員入ってるみたいな友達で、でお母さんは本当にお母さんは何もしなくてもこういう人生だったから、なんかあなたにその友達とはこういう存在だよとかっていうのを教えないまま生きてきてしまったと、ごめんなさいって謝られたんです私、あれみたいな、できるかと思ったらできなかったねみたいな感じだったんですけど、ね、はい、
でもだからそう、どうしたらいいんでしょうね。私も欲しい。でも友達
あ全然いますよここに。
ああ、
はい、いた。でも海外行っちゃう、いつから行くんですか。
来月です、ね、
はあ、もうだから本当ギリギリのタイミングで収録していただいて、
逆にでも
あ行く、どこかに、あのかどこかに、
はい、お待ちしてます。 もしあのいらっしゃるタイミングがあれば、
はい、ありがとう。
でもそれぐらいがいいんじゃないですか。
そうですね、国名もまだ全くねオープンになって私も今全く知らされてねえから
石井さんが行けみたいな、うん、
どこ、えコロンビアとかなんかセネガルとか、
あの割と安全な、まあ、それよりはちょっと安全な。
本当ですか、はい、あの全然予防接種とかもしていけるタイプの、はい、9種類ぐらいまで打てますので
なんかね、友達ができたらこう どういう関係性を築きたいですか。
なんかワクワクしてきたな、夢が広がりまくリング。
広がり
まくリング。でもさ、大人のさ遊びって結局ご飯しかないですよね。
まあさ、そう、うん、ご飯とお酒と、
はい、
まあなんかね、
お酒が飲めないんですよね私、タバコも吸えないし。い
や、まあ、なんかテーマパークに行くとかも違う。旅行、
旅行
でも四六時中一緒になるの
もね。ああ、もう全然なんかあのなんかどこに行くとか何するとか全く決めてなくて、もうぼんやりあったビジョンは、まあ、あの本当になんかイタリアンとか食べながら、けどさマジナミ頑張ってると思うよ
慰められないの
けどさみたい なんかナミみたいな人ってさなんかすごいよねみたいな褒められてる。
ああ、こう自己肯定感を上げてくれる友達が欲しい、はい、そういう関係性
だとすると作らない方がいいっすよねこんな横島な。でもいや、わかん、本当にわかんないの、わかんないです大人になってから、うん、私ずっとベンチャー企業でもうあの本当馬車馬のようにずっと働いてたんですよ、うんうん、でベンチャー企業あるあるとしては社内恋愛が異常上昇するんですよ。
へ、
本当にあの同じやつとめっちゃ全員で交代番号で付き合うみたいなこと。
いやん。
なぜかというと、そのすごい閉鎖的な空間で朝から晩まで働いてるからあのそこでしか、そう、
恋愛ができないから、
恋愛、家族、友達、私全部会社でその済ませてた時期がやっぱあったので、やっぱ分かんないですね何をしたら楽しいかが、はい、
そうか。
お台場冒険王、
あ、チケット持ってますよ。
そういう友達じゃないそれはチケットもらって終わりじゃないですか一人で行ってこいっていうことじゃないですかそれは、
はい、まあ、でもなんかなんとなく見えました、なんか岸田さんがこう友達に求めてること、
はい、あ、本当ですか、
はい、
推し友達とか言ったら楽しい、なんか推してます。
F1 が好きです
F1 そうですよね、
あの魅力を伝えられるだけの熱量あります。
推して、それ最近できた、
最近ですね、最近好きになったもの。
それ一緒にあのなんか友達とかと
はいないです。
いないですか、一人で推してるんだ
一人で見てるんですけど、はい、なんかあります、逆に
推したいの、
推したい
もの。いやだからさ、なんかアニメとかそのやっぱ二次創作ヒプノシスマイクとか。
あ、ヒプマイ好きだった、めちゃめちゃ
好きなんですよ。けど
どこですか好きなディビジョンは。
あ、大阪ディビジョンです
。あ、大阪。
でもやっぱ渋谷ディビジョンの物語を聞いちゃってやっぱ渋谷ディビジョンがすごい好きなんでとかっていう話をずっと一人でやってたんですけど、これもでもなんかそう一人でライブとかも DVD 買うんですけど、なんかこうこれをめっちゃそのストアライブとかなんかその、はいはい、公開収録とか行くかって言ったら、そこまで燃えるとやっぱ自分の私生活の方がやっぱ大事というか、うん、結構推し活ってそこあるじゃないですか、その現実逃避というか、うん、もう全てを投じるみたいなところがあるけど、はいはい、やっぱそこまではいかなくてやっぱ最後の最後でエゴが出るというか。
へえ、そっか、ハマりきれない、どっかでこう身を投げ打ちきれないみたいな。
そうですね、うん、そのすごい話してて思ったけど、やっぱ自分の私生活で一番大事なのは作っていくこと、創作なので、うんうん、創作活動にフィットしてくれる友達、永遠にネタくれるとか
結構知ってますよ、いろんな業界のこと。
あ、本当ね、はい、めちゃくちゃ。でもただ本当に勝手に小説になってますよ私本当に 今書いてる小説本当に。
でも面白いかもしれない。
ありがとうございます。
自分が話したことがこう物語になるとこうなるのか、はい、結構面白いかもしれない。あ、
本当ですか。いや、もうめちゃめちゃ、は
い、テレビ業界のことが知りたかったら言ってください、
はい、いやー潰されそうですけど大丈夫ですかね私
全然大丈夫です、はい、よくある話なん
で。も宮地朝ドラを作るときはまたしか脚本ぜひ生きてると人の朝ドラってないかでも
絶対生きてるじゃないですね。
あ、そっかそっか。
ないない。いや、そんなあんな高尚な、
いやいや、こっからもうでも海外ってどうなるかねわからないですから、はい。
なんか昨日ちょうど飲んでる時に、はい、あのメガネさん、作家のメガネさん、ね、ミヤちゃんは朝ドラになる女です
か。お、言ってんじゃん。お、言ってる。ほらほらほらほら、言ってる言ってる。
だからなんかさっき朝ドラっていうワードが出た瞬間みんなピク
だって演じててもおかしくない。
いやいやいやいや、無理
から、ね、ちなみに朝ドラの脚本ってマジで全てのドラマの中でもう1、2を争うぐらい過酷なんですよ。
へ、
朝ドラって始まった瞬間、あの最後の方、後半のストーリーって考えられてないんですよ。
え、走りながら、
もう走りながらその場の役者さんとかの話聞いたりとかして、みんな倒れるんですよ本当に半年間ぐらいで、作家さんっていう。なんで私がもう本当に 前に倒れながら
カッカッカッカッ
ヒットはしないですけどバズることはできるので、
はいはい、やった、これ頑張ろう。
怖いですよ、ヒットはしないけどバズるドラマって一番怖いですけど。
めちゃめちゃ人生の目標できました今よっしゃ、
ぜひ、
はい。あ、そうだ、メールあった。あ、メール、
はい
はい、メールが来てまして、おばあさんの方で、おばあさんにいつもメールを送ってくれる桜爆心王さんからメールが来てます。はい、あれ桜爆心王さんですね。
合ってます、はい、我のヘビーリスナー、
はい、読んでもいいですか。
あ、もちろん、
はい。宮地さん、おはこんばんちは。あ、どうもありがとうございます。あの、我々の挨拶です、
ね、すごい、
はい。本日はうちの岸田奈美さんがお邪魔しており、誠に申し訳ございません。
どの立場
謝られて
どの立場。
同い年とはいえキャラクターが違いすぎて、どのような対談になるのか非常にドキドキしております。奈美さんは緊張が過ぎると思わぬことを口走る癖があるので宮地さんに失礼なことを言わないか不安で仕方ないです。全くなかったです。とはいえ、宮地さんは岸田さんに、岸田さんは宮地さんにどんなイメージを持っていましたか、教えていただけると助かります。え、なんだろう、でも会った時のイメージと抱いてたイメージはそんなに違わなかったです。
あ、本当ですか、
はい、すごいなんか言葉がやっぱりポンポン出てくるな、はい、なんか聞いてるだけで面白いなっていう。
ありがとうございます、う
ん、おばあさん聞いてる時の感じと一緒で、でもなんかすごくこう喋り口は明るくて、
はい、
なんか楽しそうに喋るし、
あ、本当ですか、
なんかそう、やっぱ笑ってもらいたいって気持ちも聞いてて伝わってくるんだけど、なんかそれと自分が持ってる属性がマッチしなさすぎて、うんうん、印象と多分その持ってる性格と、なんかものすごく複雑に入り組んだ構造をしてるなと思って、うん、まだまだちょっとどういう人か分かるにはもう少し時間がかかりそうだなみたいな気持ちがしました。
ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。
あ、嬉しい、
嬉しいです、嬉しいです
よかった、
そう言っていただけると、
逆に、はい、なんか どういうイメージでした。
あ、でも本当にあのさっき言ってたみたいな一つ上の生き物ということと、あとあの本当にあの可愛くて明るくて面白い女はなーって思ってて何でも持って生きやがるなって思ってたけど、あ、違いますね、あのやっぱりこうとその友達への感覚とかもなんかこうちょっとこうゾクッとするところとかがあったりたまにこうやっぱテレビでカメラが回ってないからかもしれないですけど、うん、真剣な話されるときに結構この眉間のあたりにこうなんかこうスッと影が落ちるときが侍みたいな、そのなんかこれから人を切りに行くみたいな人がいてあ、でもすごいその
あるある、
そうそう、言葉に責任感があって、ただ相槌がやっぱお上手ですね、その、すごい、私やっぱ
できてました、
できてました、あのそれ真似しようと思ってたんですけど、本当に太鼓の達人やってるみたいな感じになっちゃってなんかここでドン、ここでカかなみたいになっちゃって、まだ難しいなと思ったんですけど、ちょっと学ばせていただきたいことが本当にたくさんあるし、海外まで追っかけたいですね本当に。
あ、ぜひ、はい、本当に暇があれば、てかタイミングがあれば、はい、遊びに来てください。
お、さくら、おばんそわにさくらさんが、あの、さくら爆心王さんがなんかコメントしてくださってたらしくて、同じクラスだったら友達になってたと思いますかとも聞かれてまして、
どうかな、
じゃクラスを考えよう、でクラスね、
小中高 どこの設定ですか、
高校、
高校、 どうだと思いますか。
じゃあどこにいたんですか高校の時。
その高校の時は
一として、
なんか私すっごい特殊な場所にいて、はい、多分いわゆる一軍っぽいところのグループには属しつつ、は
い、いいな
生徒会室で、はい、その漫画研究会の友達と漫画をずっと読んでたんですよ、
はい、あーいるいるわ陰キャに優しい陽キャギャル、
あの結構
オタクに優しいギャルやん。
よくカラオケ行ってましたね。あの本当に
ポロポロポロポロ
ポロポロポロ
ポロポロ本当にいたんだオタクに優しいギャルって
本当 いける
いやいたな。でもいたいた。
それで高校の3年生の文化祭で、うん、そのアニソンバンドで、うん、あのバンドとして出たっていう、うん、
ポロポロポロポロポロ
ゴッドノーズね。
いやー、でもうちの高校にそんな人いなかったんだよな。やっぱパキーンって分かれてて、
へ、
本当に誇張なしで海から来たやつと山から来たやつが神戸って位置的にもそうなんですよ。
そう、山もあるし六甲から来る人とみたいな。
そうですそうです。
神戸港の川から来る人、
そうです。でもこれは全ての土地に通ずることですけど、海から来たやつっていうのはもうやっぱサーフィン的なやつな、そう
イージーな
人間関係というその波に横乗りできる人たち で、 いいで、やっぱ山の民というのはこうやっぱ牧歌的というか、私山の民だったんですけど、やっぱそこでパキーンって分かれてたんで、
は
あ、間に立つやついなかったんだよな。相当なスポーツ女子じゃない限り。なんでワンチャン友達になれてたかもしれない。
私は会話してたと思 う。
ちなみに私はその瀬戸会長だったんですよ、私高校生の時に。
あら、
なんでかって言ったら、はあ、本当に見返したくて、私部活も途中で辞めざるを得ず、すごいこのバカにされてたというか、なんか嫌われてたんですよね。で、あのとりあえず生徒会長になって携帯の持ち込みの権限を私が全部コントロールできるようにしようと思ったんですよ。
やばいなぜ
うちの高校も、本当にバレたら怒られるんですけど、あのうちの高校ってあの基本的に3年間生徒会のやつが全員その持ち上がりで上がっていくんですよ。だから1年の時初期やってたやつが大体3年で会長あるんですけど、私ほんと3年生の会長で急に出てきて、でスピーチ原稿一発勝負で、あの何も分かってない1年生の最多投票数を獲得して、
すご
ーすんげースピーチ上手い先輩がいるっていうので入ってきて、もう案の定めちゃくちゃ生徒会でもすごい嫌われて一人しかいなかった。だからそのただただ携帯の持ち込みに関するその法律みたいなのを作って、その
それ生徒たちにとってはプラスの内容だったんですか。
あ、プラスでしたね。
じゃあそれは、はい、やよくやった。
あ、だから本当にあのギャルとかヤンキーが私に
ありがとうみ
たいな、いやもうなんかその立案の時からどうしようかなって私言ってたんで、それが頭下げに来るというか、こうなんか
やっぱり手なずけようと
してたみたいな、ストラップ OK にしてくれよみたいな
どうしようかな
そうそうそうそう、どうしようかなみたいな、キティちゃんのやつだけ OK にしようかなみたいなよくないですね。
おもろい。
だ本当に見返したい、嫌われたくないというか、なんか一目置かれたら人気者になれるはずっていううがったあれがあったので、うん、本当にそんな宮地さんみたいな人がいたら希望を持ってそのアニソンバンドでベースを弾いてた可能性があります
そうかもしれない、はい、なんか私はもう どんな人ともこう話せるタイプでは確かにあったような気がするし、うん、でもなんか別になんかこうカーストの上にいなきゃみたいな気持ちもなかったし、
うん、
まあ、そういう意味で言うと割と高校がそもそもあの過ごしやすい場所だったから、うん、ちょっとイメージがそういう感じになっちゃうのかな。
いいな、
うん、でも多分同じクラスにいたら絶対喋ってると思うし、
本当ですか、
面白いやつって思ってたと思います。
そんな宮地さんでもその今まで続いてるその友達がいないっていうことだけを心の本当支えにして私は生きていこうかなって。
そうですね、高校がギリギリいるぐらいで、小中はもうほぼ一人も連絡取ってないですね。
そうですよね、
はい、
でもやっぱそれでも私は陰湿という楽園をやっぱり石井さんが授けてくださったんですけど、やっぱ友達いる以外関係ないかもしれない、このなんか最終的な陰湿かどうかみたいなところ、
うん
うん、友達いなくても陰湿なやつは陰湿だし、
陰湿かな、陰湿かな、陰湿ともまた違う感じがするけどな。
本当ですか、うん、ちょっと新しい
陰湿っていうか、うん、なんか違う気がする。
本当ですか。
あと、はい、もう一個だけどうしても読みたいのがあって、あ、
どうぞどうぞ、はい、
ラジオネームゆるかじさんからのメールです、はい、隅田川ゲスト会では恒例の質問がありますのでお聞きしたいと思います。ズバリ、岸田さんは一度口にした鍋の汁を鍋に戻す派ですか簡単に説明すると、鍋から取り皿に取った時に出た こう取り皿に入った汁をそのままこう雑炊とか作るときに傘を増すために戻すっていう汁をこういう話なんですけど、
はい、
どうですか。
こんなもう違法裁判じゃないですか。こんなのもう
反対派だったが、反対派だったが、
そう、正解は沈黙じゃないですか。こんなの
沈黙
だってもうね、宮地さんはあれですか。やけど私は結構読んだ瞬間に、はい、すいません、あのゾワゾワって
入れなかった。
その液体とか汁とか水に関するものに関しては異常に潔癖症でして、回し飲みとかも結構できないタイプで。
あ、長谷川あかりさんと同じようなこと言ってる。
本当ですか、うん、なんかお風呂とかもそうなんですよね。やっぱその
あ、お風呂も厳しい。
水場がなんか部屋が汚いのは全然いいんですけど、お風呂とかトイレが汚いって水場が汚いのは許せないっていう。
銭湯とか大丈夫。
銭湯とかは大丈夫なんですけど、
綺麗だったら OK って感じ。
あの濡れたマットとかはちょっとあーってなる感じ。
あー、なるほど。じゃあ鍋の汁なんか持ってのほかですね。
すわー
すわー、声にならない声。一応私の言い分としては、はい、一回戻しても煮沸される。
いや
その楽菌とかが仮にいても別に一旦消滅するという。それよりもこう雑炊のこう汁をちゃんと担保できることの方が私にとっては大事という
気持ちは分かります。
あ、すごい情報してくれて。
気持ちは分かるけど、それだけの汁とかはないんですか。その足す用の汁みたいなのはない。
ないですね。
ないんだ。
ない前提で、
はい、
ないです。
いや全然全然。でもなんか言ってることはわかります。そうですよね。
めちゃくちゃ動揺させてしまいました。
メガネさんとかとお鍋行くときはどうなんですか。
この間初めて行って、はい、お互いに認識の相違があったんですよ、うんうん、まあ、その時水炊きに行ったんで、うん、鶏の骨とかも一緒にその鶏皿の中に入れてて、はいはいはい、でそれをメガネさんが、あ、これこのまま戻すんですよね。さすがにそんなことはない、はい、あのゴミまで一緒に戻すわけではない。でただ食べ終わった自分がその取り皿に取ったものを食べ終わった時点で汁が残ってれば戻しましょうねっていうのがうちの、まあ、ルールっていうか。
それちょっと聞いてもいいですか。それって、はい、家族じゃないですか、単位としては、はい、4人5人6人ぐらいならいけるってことじゃないですか、うん、例えばその炭玉リスナーが50人集まったとするじゃないですか、うん、で一つの鍋を囲むんですよ全員で。
それは厳しいかも。
やっぱそう人数の問題。そう煮沸されるわけですよ。
関係性。
あ、関係性もあるんだ。
まあ炭玉リスナーは家族か。拡大解釈すると家族 か。
じゃあ宮地さんにそのお鍋誘われて行って、あのそのあれですか、自分が戻していいか戻さないかでちょっと割と関係性のジャッジが下ることあります。
いや、そこはあの強要することはないんで、相手が嫌だって言えばやらないですけど。
そっかそっか。
やっとついに今回こうやって明るみになったことで、はい、うちの家族が変なだったんだなっていう自覚を持つことができたので、実家でもあまり戻さなくなってきました
。あ、でもそれはなんか一つの団らんを変えてしまったから。
そう
社会って良くないね。なんかそういう社会学的な話ありますよね。その島に文化を持ち込んだらその島の文化が破壊されちまったみたいな。
そんな難しい話じゃない。
あ、本当ですか。
どっちでもいい。
そう。いや。
そうかダメか。残念ですけど、仕方ない。こっちが少数派だってっていうのは分かってるんで。はい、そんなわけで、
はい、
コラボ会後半、終盤なんか鍋の話で終わっちゃったけど、どうでしたか。あ、
こんなにその私が友達どうこうみたいな話をこんな聞いてくれるんだっていう。
めちゃめちゃ興味があって。あ、
本当ですか。
なぜそんなに友達が欲しいのか、岸田さんにとっての友達が何なのか。絶対に聞きたいなと思って。
すごい、こうやって人に話聞けばいいんだって思った。
いやすごい。でも聞いてくれてましたよ、岸田さんも。
あ、なんか これはでもその宮地さんが敷いたレールに乗っかってるだけ私の中でツッコミと同じ感じで、それどういうことっていう感じなんですけど。
いやでもすごく、あの全然岸田さんばっか喋っててみたいな感じは全く、はい、そうやってずっと石井さんから聞かされてたんで。
あ
の人はずっと自分の話をするみたいな。
あ、いいです。
そんなことなかった気がするというか。
今日ちょっと控え、やっぱ叱られた直後なんでイベントで
成長
してます。はい、成長しょんもり、日々成長をしていきますので。はい、
これからもおばあさんを聞いてまいります。
ありがとうございます。私も炭玉リスナー優しいっすね。本当にいい人多いね。
優しいですよ、
うん、
なんか尊いなって。
いや尊い、あのお互い尊い関係だなって思って。
そうですね、はい、きっとおばあさんはリスナーもなんか岸田さんはそわそわしながら、
私の代わりに謝ったりするんですよね。
申し訳ありませんってさっきメール来てました。
そうなんですよ、はい、リバーサリスナーは多分私のこと一つ下の生き物です。すごいヒエラルキーがその細かい天井がスレスレまである感じの。楽しかったです。
ありがとうございます。岸田さんからお知らせありますか。
はい、ありがとうございます。私はあのもう本当にノートに 文章を書いて生きている人間ですので、はい、あのノートのメンバーシップのきなりマガジンというもので、うんうん、新作のエッセイとか小説とかを月4本以上あの過去作200本以上が読み放題でして、あの8月はさっき言ってたあの本当にあの知らない、
あ、人から聞いた話を、はい、
人から聞いた話を勝手に小説絶対言っちゃダメなんだろうなっていうのを小説ならいっかつってエッセイじゃなくて小説にした、
まあ、ね、
はい、小説を連載中でしたり、あと占い師の、 あの椎茸さんっていうのめちゃくちゃ好きなんですけど、 ありがとうございます。あの椎茸さんとの往復書簡、まあ、交換ノートみたいな企画も8月からスタートするので、もしあの興味が出たら読んでもらえたらなと思います。
はい、
はい、あと、ちょっとお話に出していただいたんですけど、ドラマ化された家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったの、通称カゾカゾがネットフリックスで配信中ですので、
見やすい
んですよ。そうなのでぜひぜひ見てほしいのと、あと先日岸田奈美の縁側という話を聞けない岸田奈美がちゃんと他人の話を聞けるようになるという、うん、で毎回ボコボコにあのスタッフから全然話聞けなかったですよっていう怒られる。
大変ですね。
でもね、イベント自体は楽しいんですよ。あの本当にゲストの懐の太さに、太さ大きさに
深さ、
はい、深さにあの支えられて、この間井上さくらさんとお話しした回がまだオンライン配信中なので、はいはい、うん、はい、もしよかったら岸田奈美がどれだけ人の話が聞けないかというのもぜひ、今回宮地さんが上手かったんであれなんですけれども、
とんでもございません。はい、私も喋りたいこと喋りましたから。
いやいやいや、ここでまたゲストとか、なんていうの、お客さんが入ってくるとまた私暴走するので縁側の
目の前にいる人笑わせたくなるから。
そうそう、縁側はさくらさん聞く話上手かったんですけど、その目の前にいる人を笑わせたくなっちゃって破滅していく様が見れますので、よかったら
愛すべき人です。
はい、これからも応援していただけたらと思います。お願いします。
ぜひ見てみてください、はい、ということで今回のゲスト作家の岸田奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。はい、岸田さん面白い方ですね。なんかさっきも本人に直接言った通り、こうすごい複雑な人だなっていうか、なんか自分も私自身も自分の複雑さがすごく、なんだろう、持て余してる感じあるんで、自分自身で。だから岸田さんもなんかこう友達っていうものを介して、なんか自分をどこか見つめようとしてる感じもあるのかなっていう印象がちょっとあって、本人はその岸田さん自身はもっと人の話聞けるようになりたいって言ってるんだけど、本当にそう思ってるかは謎だなと思いつつ、別にあのままでいいじゃんって私なんか少し思っちゃったところあって、とはいえね、なんかそっちに少しでもなりたいというか近づきたいって気持ちもものすごいわかるし、私だってそうだしね、海外行く理由だってそういうのもあるわけだし、なんだろう、いろいろひっくるめてこう総合的にめちゃめちゃこう愛おしい人だなっていう印象でした。はい、なんでぜひね、太く短くよりはこう細く長くなんか至るところでなんとなくつながれると一番いいなって思いながら話を聞いておりました。はい、冒頭にもお伝えしましたけれども、岸田奈美のおばあさんはぜひお聞きください。昨日配信分が前編となってますのでお願いします。そして私からも改めてお知らせです。私のエッセイ番組本、すみません今まで黙ってたんですけどが双葉社さんから発売中でございます。これまでの配信からの厳選トークですとか、阿川佐和子さんとの特別対談、あとは私の結婚式について綴った書き下ろしのエッセイ、他には、撮り下ろし写真とか、あとは自分のプライベートフォトなどたっぷり詰まった192ページ、お値段2200円です。ぜひお手に取ってください。イベントの感想など、あとは番組への感想、ご意見、あとは今まで黙っていたこと、お悩み相談などなど何でもお待ちしてます。メールの送り先は概要欄 URL からか、私のインスタグラムのポッドキャストっていうハイライトがありますんで、そこにリンクがあります。そこから飛んでいただくか、どちらかでお願いします。あとはハッシュタグすみだま、あ、ハッシュタグおばあさんもつけてもいただいてもいいかもしれないですね。今回はぜひどっちもつけてつぶやいてください。お願いいたします。そんなわけで、もうちょっとイベント翌日だったんで今日もう息も絶え絶えに思ったより疲労がすごくて、はい、というところではありましたが、また来週元気な状態でお会いできることを楽しみにしております。ではまたお会いしましょう。宮地でした。 宮島奈美のすみません今まで黙ってたんです。